血液型ゾーン。こちらは血液型ゾーンです。ご案内は私、諏訪山義男でございます。今回は半熟理不尽さんをお招きして、血液型を切り口に芸能界の話題、社会での出来事などをお話ししてまいりたいと思っております。
はい今年も、11月の日本シリーズまで、野球賭博、じゃなかった。岡田野球を楽しみましょう。大型伊手座半熟です。
ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、おさらいですけど。
はい。
半熟さんは岡田監督と同じ誕生日ということですよね。
はい、そうです。
はいはい、はい。伊手座やから、11月25日。
はい。血液型が違うだけで。
違う。はい。はい、岡田監督はちなみに A 型ですよね。
はい。
はい。
前の矢野監督は伊手座、大型伊手座ですね。
あ、そうですか。
誕生日は違いますけど。はい、ちなみに、ヤクルトの高津監督も、同じ誕生日です。あ、11月25日。
ああ、そう言ってたっけな。はいはいはい。
はい。
はいはい。すいません。はい、本また送っていただいて、なんかすいませんね、いつも。
あ、いえいえ。
ありがとうございます。
今回喋るネタがなかったらちょっと困るなと思って、もしかしたら。
いやいやいや。
本でもと思って。
いや、もう、パーッと読んでしまいましたわ。はい。あれめちゃくちゃ面白いですね、本。俺ちょっと今日持ってきてないねんけど。
はい。どっちですか、
一冊目が幸せな虎。
はい。
空そうよでしたっけ。
はい。
ほんで、二冊目が、はい、普通にだ、はい、普通、何でしたっけ、
普通にやるだけやんかですね。
そうですね。普通にやるだけやんか。
二、はい、冊も出るとは思ってなかったんで。
普通にだやるだけやんか、面白かったですよ。はい。
はい。
だから、
その話もまた、
はい。はい、そうですね。わかりました、はい。その話はその話で。はい。んで、ちょっとね、これ問題がありまして、
はい、
もう、
はい、
要するに今日は、もちろん、阪神タイガースのね、
はい。
お話をしていくわけですよね。
はい。は
い、というのは、今日が、3月25日。
はい。
で、この週末にはもう、
開幕ですよね。
開幕なんです。はい、ですから、はい、まあ、ここでやっとかないといけないんですけど、
はい。はい。
一つ問題がありましてね。
はい。オープン戦ですか？
いや、オープン戦も問題あったんですけど、オープン戦はまあ問題あったんですけど、
はい。
こっちの問題としてね、血液型対象。
はい。
を、もうちょっと発表させてください。
はい、年が明けてないですもんね、まだね。2023年のままですね。
そうなんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。はい、対象だけね。はい、うだうだ言うのはまたね、ちょっと、ガモン先生来た時に改めてやろうと思うんですけど。
はい。
要するに、血液型対象は。
はい。
だだだだだだだだだだ、じゃん。中野拓夢さん、はい、A 型です。
あ。
はい。すいません。引っ張って。
ちょっとあれですね。
はい、A。
岡田監督じゃなかったまでちょっと寂しいですね。反対をしてたけど。
いやいや、岡田監督はね、もちろんもう日本一なんで、
はい、
その、もちろんね、対象に値すると思うんですけど、
はい。
いや、中野選手はすごかったですよね。
すごかったです。
はいはいはい。ですから、あれ、侍ジャパンからずっと来て、ですからね。
はい。
ええ、
で、今年もまた代表選ばれてね、行ってましたもんね。
はいはい
はい。はいはいはい。
まあ、ですからね、もう、だから、なんやろ。だから、なんちゅうの？源田の控えとか、
はい、
そういう感じでしたよね。前までは。
はい。
けど、もうね、もう十分多分、日本を代表する選手にもなってるやろうし。
はい。はい。
うん。で、なんか、本当は僕 MVP 取れたと思ってるんですね。
はい。
なんとなく。その、
はい、
なんとなくっていうか、はい、MVP が要するに、村上が取ったけど、セリーグの。
はい。
僕は中野を押したかったんですよ。
はい。
うん。で、まあ、取れなかったし。
はい。
で、ゴールデングラブは取れなかったんですよね、多分。
取ったんじゃなかったですかね。
ベストナイン
ゴールデンクラブ
取ったんやったっけ。
ゴールデングラブ取れてたと思います。
あ、取れた。そうかそうか。
はい、二遊間は取れてたと思いますね。
取ったんやね。
はい、
あ、ほんならそれだけか。はい、それは良かったですね、はい、じゃあね。うん。
それと最多安打と。
最多安打も取ったんや。
うん。岡林選手と同時受賞かな。
あ、そうなんや。
だったと思う。
最多安打。はい、あ、いやいや、ちょっと不勉強です。すいません。はい。
いえいえ。僕はリーグの MVP を忘れてたぐらいなんで、大丈夫です。
あ、ほんなら、まあ、結構取れたんですね。これだから。
全然もう、うん、これは大丈夫です。はい。
はいはい。だからもうね、中野を、はい、今回はね、
はい。
決議型対象にしときたいと思います。はい、でないとちょっと、
わかります。
シーズンが始まって変な感じになったら、
はい、
はい、困るんで。というのも、
はい。
なんかオープン戦で絶不調なんですよね。
はい。
うん。中野がね。
これは、
はい。
はい。ちょっと先に話してもいけますか？
はい。
だいぶずっと調子悪かったんですけど、
ええ。
中日戦かな ?3 月半ばの、
はい。はい。
結構大きいライトフライ打ったんですよ、中野選手が。
はいはいはい。はい。
で、中野選手って、はい、あれなんですよ。僕もスコア付け出してから、分かったんですけど、中野選手って、はい、ホームランとか打ったら、
うん。
ライト方向に。
はい。
その後全然打てなくなるんですよね。
そうなんや。
8打席ぐらい全然打てないとき、2日間ぐらい全然打てないとか、そういうのがあって。
ああ、そうなんや。
だから、あの時にちょっと不調なんだろうなっていう感じはしてましたね。
あ、じゃあ、
不調っていうか、うん。
そう、大きいのが出たら、ちょっと要注意という。
要注意というか、はい。
さすが。さすが。スコアね、つけながら見てあるだけあって、ええー。すごいですね。
中野選手はそういう、うん、ちょっと面白いところがあるというか。
ほうほうほう。
大体、短い、安打が出るバッターに多いですよね。ホームランバッターじゃない選手に。赤星選手とか藤本選手も、ホームラン出たらなんか調子悪くなっていくみたいな。
へえ、そう
なんですか、ね。確かそんな感じだったと思いますね。はい。だったと思います。
わかりました。まあでも、はい、中野は間違いないということですよね。
はい。
あ、わかりました。はい。ということで、まあ、ちょっと本題というかね、本編に入っていきたいんですけど。
はい。
はい、一応ここにね、また、台本、半熟さんが書いてくれた台本があって。
はい。はい。
見ていきたいんですけど。
はい。
まずね、今年のキャンプはすごかったっていう。
はい。はい、すごかったです。
はい。
オープン戦でちょっとだいぶかすんだと思うんですけど。
はいはいはい。
オープン戦の成績で。でも今年のキャンプは本当に、はい、僕が、だから10年ぐらいかな。
はい、
地上デジタルに移行して、
ええ、
で、こっちがアンテナで映らなくなって、
はいはいはいはい、
で、ケーブルに映ったんですよ。
はいはいはい。
で、ケーブルテレビにしてからサンテレビとかスカパーがやっと見えるようになって、
はい、
で、そっからキャンプ中継を見出して、だから12年とか10年ぐらいになるんですけど、
はい、
そん中、まあ一応、キャンプ好きだから、
ええ、
2月は毎日見るんですよ。
ええ
だから、その中で見た中でも、一番すごいキャンプだったと思います。ええ、やっぱり、今年が。
すごいって
去年よりもすごかったと思います。
あ
内容も、そうだし、はい、選手の顔つきとかそういうのも含めて、
ええ、
内容、まあ、うん、練習の内容量含めて、
ええ、
ほんま今年は、うん、文句なしのキャンプだったのかなと思うんですけどね。怪我人とかそういうのは出るんですけどね。うん、過去のキャンプと比べても今年はやっぱり全然違ったなと思って。はい。
まあ。
先生は全然見てないんですね、キャンプ。
いやいやいや、キャンプは見て、キャンプは見てないけど、うん、その YouTuber ね。だから里崎とか。
はい。
が、キャンプ回って、そのキャンプの話したりするじゃないですか。
はい。
それは見てて、で、特に里崎が、はい、
はい。
阪神のキャンプすごいよみたいな。ことを言ってたのは聞いて、はい、もう全然違うよとか言って、
はい、
メリハリもすごいし、内容もすごいね、みたいなことを言ってたのは聞いてたんで、はい、あ、なんかこう、ピリッとしてるんやなっていう感じはしてたんですよ。はい、ええ。確かにそんな
感じ。リーグ優勝してから、 ね、日本一になってまで、あんまり実感はなかったんですけど、キャンプのね、やっぱり選手の状態というか、そういう、ね、練習してる姿見て、あ、はい、やっと日本一になったんだなと思って、ちょっとそこで感動しましたね。
ああ、そうですか。
やっと。ね、日本一のフラッグのもとで、やっぱやるっていうのは気持ちいいですね。やるのはね。
なるほど、なるほど。いや、だからね、だから今だから恐ろしいのが、はい、要するに、あれ、一番の、一番、森下じゃない、それは、近本と大山が、休んでますよね、
はい、
正直言って。
はい、そうですね。
だから、そんなんも、だから、あれですか、その、ちょっと疲れが出てるみたいな感じでしたよね。
どうなんですかね。まあ、ちょっと、緊張しすぎ、緊張なんだか、そうですね。ね、近本選手はでも、怪我に強いですからね。29日、開幕には間に合うとは思うんですけど、大山選手もね、動けるんだったらもう、4番で生かすとは思うんですけどね、十分。はい。
まあ、タオさんのね、タオさんの YouTube では、はい、タオさんが直接話をして、
はい。
みんなと、選手、はい、みんなと、で、いけるって言ってましたって言ってたんで、
はい。
まあ、いけるんかな、みたいな、
はい。
ふうに思ってるんですけどね。
多分、あかんかったら、岡田監督はもうまた先に言うと思います。メディアに対してね。
はいはいはいはい、
もうあかんかったらもう帰るよっていうのはいると思いますね。はい。
わかりました。
はい。
まあ、にしてもその、キャンプの内容はすごかったと。
すごかった。僕、別に自分が目が超えてるとかそういうふうに思わないですけど、多分、野球好きの人が見たら本当にいいキャンプやってるなっていうのは見えてたとは思いますね。
ああ、そうですか。なるほど、なるほど。
はい。
ほんならまあ、大丈夫というか、まあ強いはずというか、そういう。
2月の後半まではそう思ってましたね。
まあ。
まあでもオープン戦もそんなに心配することはないと思うんで、うん、はい。
まあそうですかね。
僕はもう全然、はい、うん。今年はもう早く開幕してほしいぐらいの気持ちなんですよね。去年はまだ不安の方が大きかったから、あれだったんだけど。
はいはいはいはいはい、はい。
今年はもうなんか、
はいはい、
もっとすごいことやってくれるんじゃないかなっていう期待の方は大きいですね。
ああ、そうですか。まあ、
はい、
なるほどね。もっと大きいことやってくれるんじゃないかと。
はい。
いや、僕はね、やっぱりね、優勝してちょっとね、正直言って興味を失ったところはあったんですよ。はいはい、なんか、ほっとしたというか、もう、はい、もうええわ、みたいな。
はい。
ほんで、まあ、なんとなく、去年の感じでチェックはしてないんですよね、やっぱり。
はい。
うん、ほんで、なんとなく見てるんですけど、でも、
はい。
こうやってオープン戦がなんせ、あかん、みたいな。
はい、はい。
のが、こう、を見てね。
はい。
だんだん乗ってきました、気持ちが。心配になって。
僕も全然気分が乗らなかったんですよ。うん、はい、キャンプ、ほんま入るぐらいまで。で、どうしようかなと思ったんだけど、岡田監督がね、もう去年より勝ちたいと思ってるって選手たちの前でね、20ぐらい奮闘して。やっぱりこの人はまだ勝ちたんやなと思って、もう連覇って言ってね、ずっと口に出してるぐらいなんで、も
う
今年はね、そこに向かっていってくれると思ってるんで。
そうですね。はい。ほんなら、それがまあ、どうしましょう。ほんなら、去年との違いっていうのは、なんかあるんですか、
はい、そうですね。去年は、岡田監督が、これまた、岡田監督の本とは違う、スポニチの内田正也さんが出してる、自称岡田喜信っていう本があるんですよ。このオフに出た本で。
はい。
で、その中で、で、これ、ちなみに内田正也さんの本だけ、多分その、監督の、監督以外の関連本ですね。阪神タイガースのことについてる。
ええ、
それ、ええ、 の中で唯一タイガースの証人が出てる本なんですよ。
ああ、そうなんですか。
だからこれはちゃんとした本だと思います。はい。
はいはいはい。
で、この師匠岡田章信の中で、岡田監督は去年ね、はい、コーチの人たちに、
はい、
前の日に話したな、指示、練習の指示の内容と、当日に話した内容の指示が違うっていうんで、
はい、
コーチの人たちとフロントの人がちょっと戸惑ったっていうことがあったらしいんですよ。
はいはいはい。
もしかしたら岡田監督、ボケが始まってるんじゃないかぐらいの多分感じだったと思うんですけど。
はい。
でもそれもだんだんなくなってきて。
はい。
で、キャンプインしたみたいなんです。キャンプ過ごしてきたみたいなんですよね。
はい。はい。
で、去年ね、藤川さんとのね、岡田監督が対談で、藤川さんに俺野球感ないよって、勝負感も全くなかった。だから練習試合とかの起用も全然うまくいかんかったって言ってたんですよ。
はい。
だから結構岡田監督がそういう弱気なところを見せるっていうのは珍しくて。はい、だからよっぽどちょっと、実践感覚の衰えっていうのを感じてたのかなって思うんで。
はいはいはい、はい。
で、これまた違う話になって。去年ね、スポニチの8月、7月、8月ぐらいの記事で。
はい。
岡田監督はだから実践感覚の鈍りが自分に見えて、
はい。
練習試合とかやっていく中で、で、やっぱり、それで、キャンプの監督室ですね。
はい。
監督室のところに、三塁コーチャーのサイン一覧表を貼って、
はい。
一覧表を貼って、んで、どうやって得点を積み重ねていったのかっていう思う、追い出す作業をしていたっていうことも書かれてたんですよ。だから去年は結構そういう意味ではバタバタしていたというか、なかなかね、こっちからしたらあちゃんと岡田監督らしいことやってるなっていう感じてたんですけど、やっぱり中はちょっとバタバタしてたみたいで、そう考えるとやっぱ今年のキャンプは もっと落ち着いて見えたというか、あんまりそのコーチとのね、こともなかったと思うんですけど。はい。
まあ、そんな、まあ、
本、結構、
うん、はい。本来の、
はい、
本来の、その、まあ、ポテンシャルというか、本来の岡田監督は、むしろ今年という感じなんですかね。
今年だったと思います。今年はでも、何もしてないって言ってましたけどね。はいはい、逆に。はい。もうコーチと選手に任せっきりだったとは言ってましたけどね。
はいはいはい。
はい。
なるほど。まあそれが去年と今年の、はい、まあ岡田監督の違いということ
ですね。監督の違いですね。選手はもう全然ね、
はい、
頑張って、違いましたけどね。はい。
はい。ほんで、このキャンプ中のアトラクションっていうのは。
あ、これはですね、先生が去年、はい、放送され、初めてね、放送させていただいた中で、はい、試合中のアトラクションがなくなったって言ってたじゃないですか。岡田阪神になって。メダルかけがなくなったとか。
はいはいはいはい、はい。
ね、そういうのがなくなって、キャンプ中も、まあ、アトラクションと言ったらちょっと語弊があるかもしれないんですけど、金本監督の時はね、
はい、
クールの最終日に、投手とか野手とかが全員リレーするとかね、
はいあ
体力作りっていう名目で。
はいはいはい。
うん。そういうのをやっていたりとか。
ええ。
あと、そうですね、矢野監督の時は、だからあれですね、紅白戦ですね、紅白戦負けたらなんか、ノックを受ける、はい、罰ゲーム的なものだったりとか。
はいはいはいはい
はい。はいはい。あと、バッティング練習していると、急に布袋寅泰のスリルが流れて、
はい、
練習が早くなるとかね、ティーバッティングとかが。
はいはいはいはい。
まあそういうのがなくなって、まあ、うん、全然本当に普通の、普段通りの地味な阪神のキャンプだなっていう感じの、あれでしたね。
はいはいはい、
うん。岡田監督になってからは。はい。
まあそれでいいんですよね。その、本当に。なんていうか。
本来はね、でも、はい、その時はね、まあ、まあ、これもありなんかな、ぐらいには思ってたんですけど、ね、やっぱり、うん、今考えると、ちょっと変だったん、変というか、まあ、うん、
うん、
ちょっと、道を外してたのかなっていう感じはしますね。
そうですね。
はい。
その、亡くなってみると、うん、まあ、そう思うというか、
そうですね。
なるほど、なるほど。ほんなら、割ともう、こう、野球をとにかくやるっていう感じのキャンプだったというか。
そうですね。
ははは。
うん。
なるほど。はい。ほんなら、その次の項目、伝統のキャンプ。
あ、これはですね、
はい。
どっから話したいのかな。伝統のキャンプ。はい。伝統のキャンプ。岡田監督はね、
はい。
2月の22日かな。
はい。
で、島内の総合練習があったんですよ。
はい、
総合練習。
はい。
その中で、ワンアウト一三塁の場面。
はい。
とか、ノーアウト一三塁の場面。
はい。
で、セカンドファールフライってあるでしょ？ちょっと深めの。
セカンドファールフライ。
はい。
ライトとファーストの間ぐらいってことですか？
そうそうそうそう。そうです。
はい、
そこに、セカンドが追いかけるのか、ファーストが追いかけるのかっていうんで、その判断の見極めで、投手が一塁カバーに走るときがあるんですよ。
はいはいはいはい。
その、状況判断と、そのファールフライをセカンドが取って、三塁ランナーがタッチアップする場合があるでしょ？
はい、はい。
ちょっと深めで、
そうですね。
後ろ向きでポケット
タッ
チとかしたら、
取ったら、
その時の練習を、やっていて、
はい。
で、これって多分年に1回か2回もないと思うんですよ。
あ、プレイ自体はね。
年に1回もないかもしれない。そういう練習をずっとやってたんですよ。
はい。
で、実況とか解説の人が、
はい、
これは岡田監督らしさって言ってたんですけど、
ええ、
阪神ってもともとこういうのをずっとやるんですよね。1年に年に1回2回あるかないかのプレーをずっと練習するっていうのは。多分野村監督の時もやってるっていう記事を目にした時もあったし、
はい、
多分星野監督の時もやってたんですよ。で、岡田監督も多分2000年代当時ずっとやってたと思うんですけど、というのもずんずんだんだんとなくなってきていて、そういうなんか、だから、昔、阪神に来た、移籍してきた選手が、
はい。
阪神ってなんでこんなに細かいことばっかりやるのっていうキャンプで言ってたらしいんですよ。
ああ、そうなんですか。
うん。だから、阪神ってもともとそういう細かいことをずっとやっていくっていうキャンプだったみたいなんですよね。昔は、伝統と的に。
ああ、そういうことなんですね。
はい。うん、だから、まあ、そういう練習もやっと戻ってきたなっていう感じですね。
ああ、はいはいはい。
はい、ちょっと言葉にするとちょっとあれなんですけど。
わかりますが、でも、わかりますよ。
はい、
その、
それと野村監督の時、うん、はい、野村監督の時、なんか、キャッチャーフライを、なんか、取りに行く時をどうこうしてたっていうのは、記事で見ました。はい、
まあ。カバーをどうするとか、そういう決まり事を確認するみたいなのを、ほな、よその球団ではそういうことをやらないっていうこともある
やらないと思う。多分、もう阪神ぐらいじゃないですかね、今やってるの。多分、岡田監督でも、最後ぐらいじゃないですか。多分次の監督もやらないと思うんですけどね。そういうことは。
ああ、そうなんですね。
うん。
ああ、でもそれは面白いですね。
面白いです。はい。
なるほど、なるほど。ほんなら、まあ逆に言ったら、そういう場面を、はい、キャンプを見てたら、何べんも見れるっていうことですね、はい。試合ではなかなか
、ね、
年に1回も2回もあるかないかの、
はい、
その、
はい、
こう、どっちが行くねんっていうような判断、
はい、
その判断に迷うプレイっていうことですよね。
はい、
それが
ファーストが行くのか、
はい、
セカンドが行くのか、
カバーを。
ピッチャーがどうかが行くのかっていう。
はい、はい、キャンプを見てたら何遍も見れるっていうことね。なるほど。はいはいはい。でも面白い面白い、
はい。
なるほどね。そういう伝統も戻ってきてるぞと。
はい。
ああいうことなんですね。はははは。なるほど。さすが。これはもう見てるもんにしかわからないですからね、これは。はい。でも、キャンプはそんな感じですか。
はい。
うん。で、佐藤輝明の変化。
あ、そうですね。
はい。
僕は、基本的に選手の自主練を見ないんですよ、オフの間の。
はいはいはい。
別に2月の1日の時に見せてくれる姿が一番いい姿と思ってるんで、相手に見る必要はない。まあ、興味がないっていう本質があるんですけど、あんまりね。
でも、
で、佐藤選手、で、佐藤選手が海外でなんか、動作解析のなんかしたんですかね。
なんか言ってました。
で、それで、はい、それは記事かね、ニュースとかで見たことあるんですけど、で、2月の1日に見たときに、うわ、どしたんと思って、バッティングフォームが、こんなに良くなってんのと思ってびっくりして、
あ、そうですか。
鳥肌立ちましたね。
へぇ、
もう、キャンプで鳥肌立ったのはもう、2016年の高山選手の新人の頃と、
はい、
俺と高橋春人投手の1年目の、ね、ブルペンの姿と、はいはいはい、それ以来でびっくりしましたね。全然そんな知らんかったから、打撃フォームがここまで変わってるとはいうのはね、全然思わなかったんで。
あ、そうなんですか。
うん。
うん。いやいや、なんかね、今のアメリカの、ああいう、なんか
ドライブラインでしたかね。
なんかね、はい、そこ行ってやったようなのは、見ました。
はい。
で
ね、キャンプでも、はい、守備も結構頑張ってね、特殊も、8回かな ?8 回こなしてっていうんで、はい。
ほんならもう。
あと、一番変化したのは、帽子の被り方ですね。
しっかり被ってますか。
しっかりかかってます。佐藤選手って練習休んでる時とか途中交代した時、帽子を浅く被るんですよね。
そうですね、う
ん。それはそう、去年の2軍から上がってきた時もそうだったんですよ。まだそこは治ってなかったんですよね。今年はもうオープン戦の時もずっと深く被って。
ああ。
はい。
なるほど、なるほど。
うん。
ほんなら、まあ。
はい。もうそこは一番の変化ですね。
なるほど。オープン戦もね、一人調子いい感じですよね。確かに。
そうですね。本当に、うん。いいですね。うん。
まあ、ですから、要するに前も言いましたけど、去年のシーズンの、はい、後半、
はい、
後半は首位打者打ってるんですよね。はい、後半だけで言ったら3割2分だよっていうのかな、はい、確か。うん。
はい。
だから、そのままね、今季行けば、本当にすごい成績残るんじゃないかっていう感じはするんですけどね。うんうん、
岡田監督もね、今年の方が勝負って言ってますもんね、佐藤選手に関してはね。そうですか。
はいはいはい。
ずば抜けた成績を残さんとこのままずるずるいきそうな感じがするぞっていうぐらいは言ってますよね。ずるずるって言っても20本打ったら十分なんですけど、
まあでも、ね、
それではまだ物足りないことっていうですね。
でしょうね。まあだから特別な選手になってほしいっていう、うん、ね、それはやっぱり、はい、だったらもうちょっとね、もう一段、
まだ、先生は佐藤選手を認めてないんですよね。認めてないっていうか、あれなんですよね。
いや、でもね、いや、もちろん、はい、だから、認めてないっていうか、
はい。
まあ、去年は、なんかちょっとこう、どうかなと思って見てました。はっきり。
はい。
ね、アンニ軍に落とされた、あれもあるし、
はい、
ね。
はい。
で、監督もその野球以外の部分の、
はい。
ところに問題があるとか言って、
はい。
そういう言い方もしてたし。
はい、
で、まあ、前半はそんで全然出なかった時もあったじゃないですか。本当に。
はい、
その2軍に落とされる時なんかはね、はい、もう全然打ててない感じもあったから、はい、で、うん、その渡辺を使ってほしかったですよね、やっぱり。僕は。
でも渡辺選手って評判悪いですよね。
あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。
ファンの間ではすごく。
あ、そうなんや。
なんで渡辺つかむんやみたいな感じで言われて。あ、
そうなんや。
うん、そう。
でも。
結構ね、動画のコメントとかでも結構批判的なコメントが多くて。
そうなんや。うん、でも、今年、どうも。
はい。
でも今年、あれですか、2軍ですかね、これ。渡辺は。
そうです。今のところ2軍調整ですね。でも、
ね、
全然、ね、岡田監督、うん、特にまだ1、2軍振り分けはしてないよっていうことも言ってるし、まだね、これからですからね、振り分けは。この4日間の間。まあ、もしかしたらちょっと厳しいかなっていうのはあるんですけどね。
そうですね。
でも、渡辺選手も守備上手くなりましたよ。去年の、 最終、去年のね、キャンプの最終日のシートノックなんかすごい守備してたし。
ああ、そうですか。
うん。
へえ。
全然、原口選手もね、ファーストの守備上手くなってるし、みんな、ね、やっぱり上達してますよ。
へえ。はい。
あ、原口選手もね、ガンが完治したって言って、ね、
あ、そう。
発表して。
そうですね。よかったね。よかったですね。
血液型対象特別賞の。はい。
そう。はぁ、あ、は
ぁ、あ、で、表情がすごいね、明るくて、すごい意欲的に練習してましたね。
はあ、あ、そうですか。はい。はい、よかったですね、ほんなら。もう。
はい。
あ、ほんなら渡辺だけ心配ですね、ちょっとね。
渡辺選手と、高浜選手ですね、一緒に来た。高浜選手はほとんど、はい、多分紅白戦でちょっとポカやらかしたみたいで。
あ、そうですか。
ちょっとなんか、自分の試合もあんまり出てない状態なんで。
ああ。
ちょっとね、心配ですよね。高浜選手の方が僕は好きなんですよ。
あ、そうですか。
なんかバッティングがなんか、実践的なバッティングしてるなっていう感じで。うん。多分全然、違うと思いますけど、他の人の意見はね。僕は、なんか好きやなっていう感じで言ってるだけで。はい。
わかりました。だから、その二人はちょっとどうかなっていうとこですかね。
そうですね。もっと頑張ってほしいんですけどね、やっぱり。はい。
わかりました。ほんで、二軍キャンプ。
はい。二軍のキャンプは、
はい、
全然、あれなんですね。でも先生あれです。二軍はうるま市でやってるんですよ。
はい、あ、はいはいはい。
まあ、去年先生、3月ぐらいに
行った。行った。うん。行ったけど。
はい。
なんか他の球団のこと書いてたような気するな。
あ。
カープか。
え。
ヤクルトかな。
2軍。あ、
ヤクルト。どこやったかな。ちょっと。
どこは一緒にやってるんですか？うるま市で。
うん。なんか、
うん、
あれ、うるまちゃうかったかな。座間市やったかな。あれ？ちょっと俺。
ああ。具志川ですね、二軍は、阪神は。
阪神は、あ、そうですか。
うん。
まあ、
結構広いんですか、うるま市って言っても。
いやいや、そんな広くないと思いますよ。広くないとは思う。いや、僕の勘違いでした。ちょっとすいません。
はい。
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 で、二軍も、一応、一軍でテレビを見て、
はい。
iPad で二軍のキャンプを見るっていうのが日常日課なんですけど。
はい。
二軍もね、若い選手が多くなって、はい、だからこの1、2年で二軍のね、気の入れ替えっていうのが多くて、
はい。
だから二軍がすごい若い選手ばっかりで、だから結構ね、二軍も面白いんですけど、この前ね、ウエスタンの新球団に入ったとこに負けてましたけどね。
そういうこと
初勝利を。
ね、高山がオールチームじゃなくてじゃない
違います。選手は、うん。うん。そっちは違う方なんかな。僕もどっちかよくわからないんですけど。
高山がいるのは新潟やったっけ、はい、なんかあっちの方やった
よ。じゃあ静岡ですね、ウエスタンは。
あ、ほんなら、ウエスタンやから違うんですね。はいはい
はい。
は
い。で、二軍も見てて、二軍もね、結構いい選手が多くて、それこそね、去年、4月、5月でね、二軍で、3割、4割近く打ってたね、いつぼ選手とかもいて、
は
い、ね、結構面白くて、んで、二軍の今年のテーマがね、去年は、投手陣が直球の質を磨くことと、
はい、
野手が、野手が何だったかな、直球に負けない、スイングっていうか打撃ですね。だったんが、今年は、和田監督が言うには、
はい、
全力疾走と声を出すことと、
はい、
スピーディーなボール回しって言うと、アウト取った後にセカンドとか内野でボール回すでしょ。はい。あれを、はい、素早くスピーディーにしようって言って、
はい、
だからこれシートノックでも、ショートにゴロ打って、ショートの選手がファーストに送球したら、そのままファールの方のところに出すんですよね、ボールを。
はい。
普通だったら。それは、セカンドに回したり、セカンドからショート回して、サードに回してっていうんでやってたんですよ、シートノックでもずっとね。
はい。
これ確かね、2年前か3年前の原監督もやってたと思うんですよ、多分。そういう、スピーディーなボール回しっていうテーマを掲げて、巨人だったと思うんですけどね。
はいはいはいはい。
やってたんで、はい。まあそういうところですね。
ははは。2軍は2軍で、だから2軍のスコアもつけてるもんね。
2軍、だから、今週29から、
はい、
3連戦始まるでしょ、開幕。
はい、はい。
ちょうどスカパーの方でソフトバンク戦もあるんですよ、2軍の。
あ、そうですか。
だからちょっと忙しいなって。
なるほど、なるほど。わかりました。尼崎に球場ができるのはいつからでしたっけ？
来年ですね。もう来年です。
ああ、もう来年か。
はい。
あははは。それはそれで楽しみですね。一回来て、はい、来てくださいよ。ね。尼崎に。
あ、そうですね。行きたいですね。尼崎の、あ、行きたいですね。
あれ、小田、何やったっけ？小田なんとか球場って言ってましたっけ？
球場はね、
はい。
なんか、全然、なんかよくわからん。ゼロカーボンなんとか。
あ、そうそう、あ、そういう、あ、環境に配慮したあれらや。
あ、そうそうそうそう。
あれだが、小田南。
公園の跡地に。はい。
あ、小田南公園のとこですよね、多分。
はい。
どこだっけな。あ、小田南公園球場。これやな、多分。
はい、ちゃうかな。あ、結構大きい。
はいはいはい、
食器とかも併設する。
ええ、
併設して、なんか3面ぐらいあるのかな。グランドが。
もう結構、はい、ボールパークみたいな感じですね、ほんなら。
はい。
はいはい。今地図見てますけど、ええとこにありますね、これは。なかなか。大物とか、大物と食いせの間っていうね。はい。わかりました。で、ま、ちょっと二軍キャンプの続きなんですけど。
はい。
和田二軍監督の印象っていうのが、
はい。これは先生にお聞きしたいんですけど、
はい、
和田二軍監督ってあんまり多分先生はね、試合とか見てないと思うんで、はい、あれなんですけど、どういう印象なのかなって思って。選手時代も含めてで、全然構わないんですけど。
はい。和田って一軍の監督はしてなかったっけ？
あ、してました。真由美さんの次に。
ですよね。
してました。
あ、してましたよね。はい。あ、そうですよね、はい。和田監督時代ありましたもんね。
はい。
うん。なんか印象はあんまないかな。その、一軍の時の印象もあんまないし。
はい。
うん。って感じはあるんですけどね。
僕もそんなに覚えてないんですね。一軍監督のイメージが。で、でも結構勝率はいいんですよね。
あ、そうなんや。
岡田監督の次ぐらいに勝率が多分良かったんじゃなかったかな。
あ、そうなんですか。
うん。で、日本シリーズも行ったことありましたもんね。僕全然見てないんですけど、その時は。はい。
下克上で行った時？
はい。
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 はい。あの時か。あの時、和田さんやったんや。
和田監督ですね。
はい。はい、はい、はい。
和田二軍監督がね、はい、あんまり評判が良くないというか、
はあ、
僕のその X のフォロワーさんとかに、なんか意見見てみたりすると、どうなのかなっていうのがあって、二軍はね、別に采配とか起用っていうのは僕はよくそんなわからないんですけど、ただ見てるだけなんで、どうなのかなっていうのがあって、
はい、
うん、ただそれだけなんですけど、あんまりね、よくわからないっていうか。ただ今二軍ってね、そういう高校の卒業した選手とかいっぱいいて、結構、多分これから二軍のその、責任って結構重くなってくると思うんですね。もう去年もそうだし、今年も2、3年後ずっとそうだと思うんですけど、やっぱり阪神がね、ずっと強くなり続けるためには絶対二軍のね、底上げっていうかそういうのも必要であって、うん。だから、結構ね、和田監督の責任っていうのが、
はい、
もしかしたら一軍の岡田監督より重いかもしれないっていう感じなんですよね。
まあ、で、特にその、岡田監督は、その、自分の二軍の指導者時代のことを結構重要視してるというか、
うん、はい。
ね、そういうとこあるから、
はい。
ね、まあ、
はい。
その二軍は大事やっていうのはまあ、
はい、常々もう二軍含めてね、一年間戦う戦力だっていうのは常々ね言ってるんで、はい、
ね、まあその二軍のことあれほど言う監督もあんまりいないと思うんですけど、
そうです ね,
ね、ね、だからまあ本の話でも、
はい、
ね、その指導者になってほしい。その、人材はいっぱいいるけど、
はい。
その、二軍の指導者をやるっていうのは、
はい。
やるチャンスっていうのがなかなかないと。
はい。はい。
そういう感じですよね。だからその二軍の指導者をぜひやってから、やる、その、経験っていうのを積んでほしいみたいなね。
はい。うん。あの、だから、2003年でしたっけ、あの、原監督が一回辞められたでしょ？
はいはいはい。
あの、巨人の。その時に岡田監督が二軍の監督一回やってみたらどうやっていう提案をしたみたいなんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
で、原さんもそれを球団に、申し入れたんですけど、受け入れてくれなかったみたいで。
ああ。
うん。だから結構二軍の監督やると視野が広くなるっていうか、引き出しが多くなるよっていうのはずっと言ってますね。はい。
なんかだから、あの、岡田さんと原さんは仲いいですよね、正直言って。
はい。
あの、なんかね、で、こう、原さんも、岡田さんには頭が上がらないみたいな。
はい。
なんかそういうとこはあるんですかね。素直というか。
そうですね。なんかね、あるんですね。
うん。うん、なんか、面白い。
まあ、原さんはよくモテてたって言ってましたもんね、やっぱ本の中でね。俺もそこそこモテてたっていうか、かっこして書いてましたけど。
うん、
だからこの和田監督のね、評判が良くないっていうのが、どうなんかなっていうのがあって。うん、はい、
うん。でもやっぱりこれ二軍やってるっていうのは、また一軍でやるという感じがあるんですかね？どうなんですかね？
どうなんですかね？
うん。
うん。
だから、なぜその和田があんまり喋ってる記憶がないんですよね、やっぱり。
そうですね。
うん、
うん。
うん、
うん。あの、だから僕もこうやって二軍の今年のテーマとかも一回しか聞いたことないんで、
去年
の、そういう、ね、あの、番組のインタビューとかで。
はいはいはい。
はい。
うん。だからやっぱり、
そうですね。平田さんが良かったでしょ、去年、あの、前のね、うん、あの、二軍の平田さんがすごくやっぱ良かった。ね。掛布さんも一年しかやらなかったし、ね、ちょっと残念だったんですけど、ね。やっぱりその二軍のね、感じがね、どうにかなっていうのがあって。
いや、やっぱり、その、和田さんも YouTube とか出てほしいですよね。
あの、うん、でも結構なんかいろいろあったんでしょ、和田監督もね。
あの、あ、スキャンダルあったな。あ、そうそう、はいはい、あれ、LINE というか、なんかメールでやらしいこと言ってありましたね。
はい。
あ、そうか。だからコメント欄がそればっかりになるもんな。だ結構あかん感じのあれでしたもんね、あれね。確かに。なんか、はい、内容忘れたというか、細かいこと覚えてないけど、はい、なんか赤ちゃん言葉でなんか、はい、女の子にメールするみたいな感じでしたもんね。
はい、だからその和田監督、野球観とかわからないんですね、うん。解説もされたことないし。
あ、そうか。
ね、そういうのもされたことないから、
うん、
どういう感覚を持ってんのかっていうのが、ね、よくわからないっていうか。
そうですね。
うん。うん、
ああ、そうですね。本当に、だから、その辺が、ファンにとっては大事ですもんね。
そうですね。
うん。現場ではどうなんかわかんないけど、
うん。
やっぱり、その、岡田さんっていうのは、まあ、本もあるし、
はい。はい。
解説もされてたし、まあ、実際、まあ、出てきてもよく喋るじゃないですか。
はい。
うん。だから、その考えてることの雰囲気がわかりやすいけどね。
はい。
ああ。ちょっと分かりにくいですね。
まあ
うん、
ちょっと謎というか。
そうですね。
まあこれはちょっとね、あれなんかなって思って。
はいはいはいはい。なるほど。
僕は別に何とも思わないんですよ。
うん、いや、僕も
別に不可もなく不可もなくなんで。
はいはいはいはい。
はい。
うん。だから、まあ、でもファンとしてやっぱ面白いか面白くないかっていうのはちょっと大事
ですね。そうですね。なんかよく聞きますよ。和田監督の時は。ね、和田はあんまり面白いオーダーが組めないって言って、よくなんか言われてて。
はいはいはい、うん。でも、あのメールの感じではかなりおもろいこと言いそうですね。はははは。
まあ、家族の人にもいじられてるって言ってましたよね、あれ。なんか息子さんとかね。
はい、きついな、それ。あ、
岡田監督はそういうスキャンダルがあんまりなんかないですからね。
まあ一回なんかね、ありましたね、筒本
さん。なんか岡間ちゃんをラブホテルに連れて行ったとかいうのはね。
あ、そうなんや。
あったみたいなんですけど。はい。
一回金取られてませんでした、なんか。
あ、なんかやってましたね。はいはい、それも、でもなんか、すぐ、なんか、うん、え、なんか、なく、あれ、しましたよね。
はい、はい。
綺麗になったというか、あの、女性側からのなんか、
そうなんですよ。あれは、
だったみたいな。
そうですね。あれは、筒持たせだったんだと思うんですよ。
はい。はい、僕もその当時は全然わからないんで、あれなんですけど。はい。
はい。だから、うん。あとね、平田さんは、はい、僕にちょっと人となりが伝わってきてるというか、
はい。
だから明治時代の、
はい。
後輩やった人と喋ったことがあるんですよ。
はい。
うん。
あ、平田さんの直属の。
そうそうそう。だから明治で、はい、だから明治で、はい、ヤクルトから阪神に来た、誰でした？なんで出てけへんやろ。
広沢さん。
広沢。だから広沢と同級生で、
はい。
その、平田さんの、
平田さんは主将だったんですよね、明治のね。
ですかね。うん。ほんで、その付き人みたいなのやらされてて、うん、
あ、はい。
っていうのを、人とは喋ったことあるんですよ。
はい。
うん。めっちゃ嫌な顔してましたよ。
平田さんに対して？
そうそうそうそう。嫌な思い出があるみたいな、なんか、カップラーメン作らされて、とか。
まあまあ、あるあるですよ、ね。
まあそうそうそう、そう、ね、もう偉そうにされて、みたいな、感じで。だから、
はい。
それこそその、いわゆる明治大学の、音体って言われてる。
島岡さん。
島岡さんの最後ぐらいに引っかかってたらしい。
はい。
その人も、僕の先輩もね。うん。
平田さんもね、目の前に土下座させられてね。
ああ。
切腹しろって言われてて、試合の時に、試合に負けて。
うん。だから、
広沢さんがよく言ってますよね。
で、だから、ね、広沢と二人で逃げたりしたらしいよ。その、僕の知り合いは。
はいはいはい、
うん。で、まあ、僕の知り合いは、レギュラーではなかったんだけど、
はい、
一応ベンチ入りはしてて、
はい、
代打とかで、
はい、
出てたみたい。
はい。
うん、うん。で、ただね、やっぱりね、なんていうかな、もう役割がはっきりしてるから、
はい。
なんちゅうの、変にヒットなんか打とうもんなら、えらい怒られるらしいんですよ。
はい、
うん。
はいはい。
そう、なんか言ってた。だから、うん、なんか言ってたわ。その、もう、犠牲フライやったら犠牲フライとか。
ああ、うん、はいはい。
うん。だからもうそれで、その自分が生きたりしたら、はい、えらい目に遭わされんねんて。
はい、
もうほんまに言ってた。うん。だからその人は、まあ、多分これあんまり言ったらね、特定されそうやけど、はい、あれ、金村の一個上、報徳で。
あ、はいはいはいはい。うん、
金村の一個上で、そっから明治行ったみたい。うん。
あ、はいはい。
はい、もうそういう時代ですよね。
はいはいはい、はい。
そうそうそうそう。うん。だから、広沢も金村もまた連れてくるわーって言ってたけど。うん。まあ、ええ人でしたけどね。はい。
はい。
まあまあ、そんな感じでね、平田さんのことはなんとなく、私も把握してます。はい。
はい。はい。
ということですね。はい。すいません。余計な話。
いやいや、はい。はい。はい、全然、はい。
はい。ほんで、ドラフト3位、山田優也かな？
優也ですかね。
はい、はい。
うん。ああ、さん、ごめんなさい。はい、これ食べて
る。いやいや、いいっすよ、いいっすよ。全然。
はい、今選手、先生見たことあります？ちょっとでも、プレーとか。
いや、全然ないんですけど、
うん。
阪神情報局っていう、はい、YouTube で、
はい。
6割打ってるっていうのを聞いたんですけど、はい。
はい、
うん。
はい。ね、今年、紅白戦でも結構ね、はい。フライヤーの深いとこから、ショートの選手なんですけど、いい守備を見せたりとか、
へーへー、
で、ね、 よくこの選手3位で取れたなって思うぐらいの選手なんですよ。僕から見たらね。
はい
。僕、ポテンシャル的には、ヤクルトの山田選手とか巨人の坂本選手クラスにはなれると思うんですよ、この選手。
すごい。
そのくらいのものを見せてくれてるなっては思うんですよ。将来有望やなっていう感じで。だから、山田選手とか坂本選手もあれでしょ、一年目から出てるでしょ、確か。坂本選手は二岡選手の怪我で出たんかな。
いやいや、そうですよ。
で、山田選手は確か、CS に出てるんですね、一年目です。全然、実績なくて。確か、岡場監督の時だったから。
はい。
うん。だから、そういう選手って一年目からポッと出るじゃないですか。
そうですね。
いや、確かに。持ってるというか。う
ん、はい。いや、ちょっと山田のことはあんまり覚えてないけど、坂本の時は覚えてますよ、
はい、
僕。
はい。
で、その高卒ルーキーで、
はい。
ジャイアンツでいきなり内野手で出てきて、
はい。
ええー、と思った。なんか、はい、誰みたいな。
はい。
で、あれ。
聞いたら、兵庫の子でね。
そう。
関西で、あれ、こんな選手おったんじゃと思って、
う
ん。はい。
だから、そう。あれ、甲子園でも別に出てないでしょ、甲子園でも多分。はい。出てんのかな、出てないんかな。まあ、なぜ。
はい。
その名前が。
結構ね、あんまり。はい。
う
ん、はい。
そう。
だから、山田選手もね、そういうんが、持ってるもんがあるんだったら、1年目から、ポッともしかしたら、
はい。
どっかで出るチャンスがあるんじゃないのかな。1年目じゃなくても、まあ、2年目以内ですよね。
はい。
2年以内で、なんか、ちょっとチャンスを掴んだら、
はい。
で、持ってる選手なんかなって、そういう運をね。
はい。
うん。やっぱ運って大切じゃないですか。
まあ、それはね。
あれなんで。
はい。でも楽しみですね。
はい。
はい。でもちょっと内野となると、あれですね。
そうなんです。層が厚すぎるんですけど。はい。でも、ね、なんか、ね、あるじゃないですか。そういうのがね。二岡選手がまさか怪我するとはっていうのはあると思うんです
ね。
そこに坂本選手が出るっていうのも、ね、サプライズ的だったし。何かそういうのがあるのか、あったらこの選手はもっとすごい選手になるのかなっていう感じはしましたね。はい。
だから、あと、僕は阪神情報局で聞いてる分には、はい、トイっていう。
あ、トイ選手も全然いいです。はい。
なんか、すごいんや、みたいな。
うん。二軍のバッティング練習見たとき、びっくりして、こんなに力強いバッティングするようになったんだと思って。で、関本さんが、解説だったんですよ。
はい。
キャンプの最終の方で。で、関本さん、後輩だから、天理の。
あ、そうなんですか。はい。
うん。だから、なんか、そういうね、期待を込めた言葉聞いてくれるんかなと思ったら、頭が動きすぎてるからダメって言われてなんですよ。バッティングするときにね、はい。
なるほどね。
でも、それを多分、中継見てたか見てなかったかわからないですけど、ね、今はもう全然、頭動かずにしっかりとバッティングして、
うん。
この選手もね、守備はね、セカンドとかサードとかいろいろね、やってるんですけど、去年はね、ショート守ってたんですけど。
ははは。
ね。うん。
うん。内野か。内野ね、なかなか。
内野がもう結構熱いんですよね。一軍も二軍もね。はい。まあ、外野もそうなんですけど。結構穴がなくなってきてるっていうか、今の阪神は。はい。
まあでも、何があるかわからないですもんね。
何があるかわからないです。はい。だからこそ、二軍の、監督とかね、首脳陣の人が大切になってくるんですよね。はい。
わかる。ほんなもう打つ方はちょっと豊富ですね、逆に言うと。
打つ方もそうですね。
逆に、まあ、ピッチャーがちょっと。
ピッチャーがね、ちょっと。
オープン戦の感じでは、ちょっとっていう感じが。ねえ。
そうですね。うん、はい。
出てますけど。まあでも、なんか、僕も、今年また青柳、あれ開幕行くんでしょ？
はい。
なんか、青柳とかがまた復活して、今年はやるんじゃないかみたいなね。は
い、そうですね。青柳投手も二木投手もね。去年はあれだったんですけど。
そうですね。
まあ、村上投手がね、全然まだ元気ですもんね。
あ、そうですか。
ちょっとね、パフォーマンスが落ちるかな思ったんですけど。全然今年もキレッキレですから。
あ、そうですか。
これはもう全然大丈夫です。はい。
ははは。
多分ですけど。はい。
ほな、先発はいける感じですかね、大体。みんな。
そうですね。で、門別投手が今年はね、
あ、入るんですね、
岡田監督が、もう、あれやから。
はい。
まあ、どっかでは、またね、チャンスがあればっていう感じで、はい。
わかりました。ほんなら、ちょっとあれですけど、
はい。
ズバリまた優勝すると思いますか？
え？いや、もう11月までいるつもりなんですけど、日本シリーズは。
そうかそうか。そうかそうかそうか。なるほど。ほんなら。
いや、今年の方が、今年の方がやっぱり期待度大きいですね。うん、
なるほど。
去年の方がちょっとね、はい、不安の方が大きくて。はい、
ええ、ええ。
うん。でも、去年 B クラスでも今年はいけるっていう感じはずっとあったというか。
はいはいはい。
ね。はい。はい、岡田監督のね、野球っていうのがどこまで選手に伝わるのかっていうのがね、去年は一つわからないとこで。はい。だったんですけど。うん。
もう今年は間違いないと。
うん、最初はちょっとね、
はい、
スタートはまだつまずくかもしれないんですけど、まあ、まあまあ、今年はね、岡田監督も鍵は交流戦って言ってるんで、まあ、交流戦までにまあ一回また戦力整備して、
はいはいはい、ね、
またそこから交流戦っていう感じで入っていくと思うんですけど。
まあ、去年はね、そのスタートダッシュもスッと行きましたしね、は
い、うん。でもスタートダッシュって言ってもあれなんですよね、DeNA に5ゲーム差ぐらい離されてるんですよね、4月確か。
あ、
うん。DNA がちょっと4月走って。
ははそんな時もあったんですね。
うん、あった。ありました、ありました。はい。結構だから、あの、開幕4連勝をね、
はい、
あの、生命維持装置というか、そういう感じで行ったり来たりっていう感じで、ね、はい、やってて、ね、5月いきなりね、連勝したから、
はいはいはい、
ね、あんまり苦労してないように見えるんですけど、結構4月はね、あの、佐藤選手を、スタメンから外したりとかね。
はいはいはい、はい。
はい、してたんで。
ええー。ほんなら、去年も序盤はそんなにはって感じなんですかね。
はい。
うん。わかりました。ほんならもう心配、はい、心配はないと。いうことですね。
心配、まあ、そうですね。
うん。まあだから逆に言うと、
はい。
最初から勝ちすぎると、もう面白くなくなってしまう可能性が出てきますよね。
はい。
あの、これは、
はい。
ちょっと余裕っぽい言い方になりますけど、はい、ね。うん。
やっぱりね、シーズン長いんで、ね、8月、9月ぐらいからっていうんで、まあでも、去年の姿、ね、去年の8月、9月の阪神を、あの、なんていうかな、イメージするとちょっと開幕は、イメージとちょっと外れてしまうというか、多分そういう感じでね、またそこはゼロベースというか、そういう感じで見たら方がいいと思います。はい。
わかりました。
あんな8月9月のね、あのチーム状態がそのまま開幕からまた見えるのかっていうのはちょっとね、あれなんで。
ええ、
はい。
はい、わかりました。ほんなら、さっきもちょっと話題出ましたけど、はい、岡田監督 VS 巨人歴代監督。
はい。
はい。
はい。あの、岡田監督は2004年就任した時に開幕戦が巨人で。
はいはい。
これ僕、放送の中で、言ったことあるかもしれないんですけど、当時ね、あの巨人が堀内監督で、
はい、
どっちもね、あの初監督同士の、あの試合で、その時にあの、阪神が攻撃側で、
はい、
巨人が守備側で、で、岡田監督がネクストバッターにある選手を入れたんですよね。
ほう。
で、それを見て、堀内監督がピッチャーを変えたんですよ。
はい。はいはいはい。
でそれを岡田監督は、ネクストにいる選手をコールを先にせずに、
はい、
あの、堀内監督に投手のコールをさせておいて、ネクストの選手を下げて、また違う選手を出したんですよ。
あ、これ、ちょ、結構語り草の話ですよね。
はい。
はいはい。
で、その時にあの、日テレの解説の方が、あの、監督としての器が違いますって言わしたんですよ。
なるほど。
日テレの解説者の人に。
なるほど、なるほど。はいはい。
それが僕は岡田監督が、はい、この人もしかしたら期待できるんじゃないのかなっていう、あの、始まりだったんですけど。はい。
ああ、なるほど。
この人、はい、はい、はい。で、2006年ですかね。これも本の中に書いてるんですけど。これは阪神対巨人でなしに。巨人対横浜の開幕戦があったんですよ。で、 横浜相手に初回ノーアウト1、2塁で3番二岡選手に送りバントしたんですよ。開幕戦で。
はい、
で、岡田監督がこれを見て、
はいはい、
あ、これは巨人勝てんなと思ったって書いてるんですよ。
はい、
開幕戦で何のための3番なんか、選手にしたら頭に来るって書いてるんですよ。
はいはいはい、
ペナントを戦うには選手のモチベーションが一番大事で、開幕戦で一回初回ノーアウト1、2塁でバントさせられたら、これは二岡選手は嫌だろうなっていう感じで書いてて、
はい、
で、それをね、オープン戦、今年のオープン戦で、沖縄の、沖縄であった巨人阪神戦があったんですけど、その時に、初回ノーアウト1、2塁で3番門脇選手に送りバントを命じたんですよ。はい、安倍監督が。
はいはいはい。
で、これは、3番門脇選手だから送りバントしたのか、シーズン入っても、3番に送りバントをさせる作戦を取っていくのかっていうんで、どっちなんかなっていうんで、
はい、
ちょっと興味があるというか、
はいはいはいはい、はい、
うん、3番に誰を持ってくるのかがちょっと巨人はね、わからないんですけど、うん、多分これが坂本選手だったりした時にも、送りバントをさせるのかなっていう、疑問があるというか、
はいはい、
うん、だから結構この安倍対岡田の巨人阪神戦でなんか監督としての器がね、どっちが上なのかみたいなのが見えたらちょっと面白いかなっていう。
確か面白いですよね。
感じはしますね。
うんうんうん。
うん。安倍監督はでもちょっと硬すぎますね。映像を見てるとね。
あ、そうですか。そうですか。
インタビューとか聞いててもなんか、なんかね、もっとなんか明るい人だ、明るいね、選手だったのかなと思うんだけど。
はいはい。
なんか硬いというか、ね、それが選手にも伝わってなかったらいいのになって思いますね。
ちょっとね、安倍は、まあ、正直あんまり印象が良くないというかね、
はい、
ちょっと、こう、暴力的というか、怖いやつみたいなね、
はい、
印象が。
チーム内でね、どういう感じなのかが僕はね、うん、全然わからないし、うん、あれなんですけどね、
うん
うん。うん。
ですから。
だから、でも岡田監督がね、巨人は怖いって言ってね、
ええ、
うん。でも、巨人が怖いんですよね。安倍監督じゃなしに。
なるほどね。
うん。うん。そこがちょっと、岡田監督流のね、言い方というか。
ね、
う
ん。
はい。
うん。だから、その、あれでしょ、フロントとか、スタッフ含めて、いろんなことやってくるという、
はいはいは
い
はい、
その巨人の力が怖いという、
はいはいはい、
あれ意味なんですよね、あれはね。
はい、
うん、はい。ああ。なるほど、なるほど。まあ、楽しみですね。まあ、開幕、いきなり巨人、
ね。そうですね。岡田監督も開幕はちょっと、力入れていくみたいな感じでね、
うん、
今年は言ってるんですけど。
うんうんうんうん、
まあ、青柳投手次第でしょうね、やっぱりね。
うんうん、
打つ方があんまりね、期待、うん、っていう感じなんで
。うん、うん、
うん。ベストオーダー組めるかどうかもね、ちょっとまだわからないんですけど。
そうですね。
うん。
うん、それも心配ですよね、まずね。
うん。
だから大山がちゃんと出てくるんか。
そうですね。
ね。まあもちろん近本もそうですけど。
うん。
うん、だ近本と大山がいないとしたらこれは恐ろしいことですよね、やっぱり。
そうですね。
うん。
うん。
うん、とは思いますから、さすがに。
やっぱりね、一時的に、じゃあ、例えば4番に佐藤選手を入れて、佐藤選手がね、めちゃくちゃ打って勝っても、多分中続きはしないんですよね。4番としてのその、大山選手の比重が大きければね、佐藤選手はそこにね、ずっとハマってくれればいいんですけど、ね、打てんかったらまたすぐに4番が悪い、4番が悪いって言われるから、ね、阪神は。やっぱりそこはね、
そう
ですね、あれなんで。
はい。
うん。
わかりました。
はい。
まあ、開幕楽しみですね。本当に楽しみですね。
はい。
はい。ほんなら、あと、岡田監督のグッズを買ったよと。
買ったよ。
はい。書いてある。はい。
はい。リーグ優勝したときは、ね、先生、放送後にね、マグカップ買いましたっていうのは、お伝えしたと思うんですけど、リーグ優勝記念のね、80番のグッズ買って。で、日本一のグッズもね、岡田監督専用のグッズっていうのはなかったと思うんですよ。確かね、日本一もね、あれ、優勝したビールかけあって、 はい、で、僕朝の7時ぐらいにサイトに、見てみたんですよ。
はいはい。
グッズの。ほしたら、アクセス混雑で。で、そっから30分、1時間ぐらいしてもずっと混雑のままで。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。で、繋がったんがね、僕はもう夜の7時とか8時ぐらいだったんですよ。で、ほとんどが残り在庫わずかになってて。
はいはい。
で、これは、考えてる暇もないから、はいはい、急いで買わないといけないと思って。
はい。
で、サイン付きのタオルと、選手たちの、
はいはい、
監督も入ってる。これと、クリアファイルと、でっかいやつ。
はい。
買って、ポスター用に飾ろうかなと思って。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。で、買って、で、だから、キャンプ始まってからか、また今年も始まって、キャンプ始まって、ちょっとテンションが上がってきたんで、はい、ちょっとグッズ見てみようかなと思って見たら、
はい、
今年のスローガンのクリアファイルとか出てて、
はいはい、
これは一応、ね、スコアとかちょっと挟んどくにいるんで、クリアファイルはなんぼでも。あ、それと、はい、チームスローガンのクリアファイルと、
はい、
岡田監督のクリアファイル2枚組と、
はい、
はい、買って、
ええ、
で、あとね、岡田監督のお箸が売ってたんですよ。
へえ。
うん。西宮市のなんか、モチーフが桜の木、桜って言うんで。
ほう。
西宮市の花かな、はいはい、鹿って言うんですかね。
はいはいはい。が桜。
うん、が桜らしくて。
へ
え。で、岡田監督と、あと、選手のね、近本選手が、はい、サトテル選手もあったんかな。
へ
え。で、じゃあ、岡田監督買っとこうと思って、買って。
はい。はい、
だから僕が死んだら多分仏具はマグカップは80番のマグカップと、岡田監督のお箸でやってもらおうと思った。
足し足してご飯に。それは お箸の材料が桜ってことなんですか？
桜でみたいですね。から、
うん、
はい。
で、その桜のお箸っていくらするんですか？
880円だったかな？
別に、はい、高くない。
そんなに、うん、高くない。もう高いもあんまり買えないって、はい、もう手近なもんで。
はい、はい。だから僕も一回ね、
はい、
よう考えたらまだあるかな。タイガースの仕事っていうか、
はい。
タイガースの仕事じゃないんだけど、ライセンス商品ね。
はい。
は作ったことあるんですよ、よう考えたら。
へぇ。
ほんで、だから要するにタイガースからライセンスを買って、
はい。
その、自分の会社の商品にロゴ入れれるいうやつね。
はい。そのライセンスって結構やっぱ高いんですか？うん、
いや、そんなに高くなかった。
あ、でも、優勝とかしてなかったらそんなに、あれなんかな。
うん。あれはね、結構だから、よそでもグッズ作ってる人らいるでしょ
う。うん、います、います。
だから、ああいう人らそれなんですよね。
はい。
うん、だから、そんなに高くなかったと思いますよ。だから、まあ、な
ん
ぼか払って、プラス、商品代金の何割みたいな。
はい。
何割
それはどんなグッズか。
あれです、髪の毛のやつですわ。
髪の毛。
髪の毛を、金髪に、こう、塗る。
ああ、はいはいはい。
僕が手伝ってる会社の。
はいはい。エマジニーの。
エマジニーのやつ。
はい。うん、
それが、ね。
あれの監督、阪神の。
阪神バージョンが、ね。
ロゴが入ってる
んだね。やつがね、はい、作ったことあるんですよ。
はい。
あったらあげますわ。あったら。ちょっと、もう売ることはできないですよ。期限切れでね。期限切れっていうのは、ライセンスの期限が切れてるんで。
はい。じゃあこれ聞いてる人は、須山先生にメールしたら、もしかしたらあったら。
いやいやいや、ちょっと、一般配布はできないと思うんですよ。
できないんですか？
だ多分そうだ、契約上ね、はい。契約上ね。
あ、そうです。
うん。だから こっそり、半熟さんに、
はいはいはい、
あげるみたいな感じだと思うんです。はい。
はい、
すいません。ちょっと言い方。
いえいえ。
はい、すいません。うん、今思い出した。
うん、
はいはい。はい。ほんなら、ね。
はい。
あと、残りが7分になってるんです。
だ
から、
はい、
一旦切りましょうか。
はい、わかりました。は
い、またすいません、はい。10分後ということで。はい。
はい。はい。
はいいや、そうなんですよ。
はい、
でね。で、これ10分空くでしょ？
はい、
しょぼいズームなんで。
はい。
今ね。
はい。
10分、空いた間に。
はい。
中さんから電話かかってきました。 すごいタイミングでかけてくるんですよ、やっぱりね。そこはもう才能が、才能が違うんですよ。ここっていう時にかけてきますからね。はい。
中さんは別に、
はい。
ホークスファンとかそういうのではないんですよね。でもやっぱ九州だから、でもホークスなんですか
ね。いやー、聞いたことないな、あんまり。野球の話。
野球の話したらね、喧嘩になる人いますからね、マジになって。
ほんで、中さんとかそういうタイプやもんね、ちょっと。
いや、僕はそこまでわからないですけど。
酒に酔って、
はい。
言い合いになって、
はい。
なんか、人と揉めるタイプやもんね。中さん。はっきり言って。はい。いやいや。
あ、その要件はもういけるんですか？大丈夫ですか？
うん。
はい。はい、
うん。テロの資金提供者は誰やと思うっていう電話でした。
いや、ここ最近ね、はい、戦争がテーマですもんね、ゾーンさんはね。はい。
いやいや、そんなこともないねんけど、そんなこともないっていうか、まあ、そんなこともないねんけど、ちょっとまとめてね、はい、戦争。はい、ほんで、はい、この前も、ちょっと、余地がね、
はい。
もう、なんかね、収まりつかへんらしい、家の中で。
あ、あれからですか？
いや、いやいや、はい、あれからっていうかね、ちょっとこれ裏話になりますけど、
はい。
奥さんから要するに、奥さんって言って言い方したからね、今パートナーの人から。
あ、そうなんですか、奥さんですか？
から、
あ
れから、はい。から、
はい。
その、ちょっと来てください、みたいな感じの連絡が来るんですよ。
はい。はい、
で、その、余地が、もうロシアの、はい、ロシアの話ばっかりして、もうむちゃくちゃ、むちゃくちゃ鬱陶しいから、ちょっと、話聞いてくれ、みたいな感じで、
はい。
連絡があるんですよ。
はい。
うん。
でもまた、それは放送とかでされたらね、いいと思うんですけど。
うんうん。ほんで、この前。
そういう感じじゃないですかね。
いや、ほんで、いや、行って、ほんで、この前も話聞いたんですよ、ちょっとね。
はい。
ほんで、それを。
今日、だからそれ見ました。放送前に。
そうそうそう。
やっと見えて、はい。
はいはい、そうそうそうそう。まあ、あ、やって。うん。
はい。
うん、ただね、まあ、ちょっと今思ってんのは。
はい。
余地が。
はい。
ごっついロシア侵犯なんですよね。
そうですね。はい。
そうなんですよ。その、ウクライナとの戦争のことでも、
はい、
ロシアの、の側なんですよ。
はい。
だちょっと、ロシアから金もらってるんちゃうかなと思ってるんですよ。ちょっとね。うん。疑ってます。
ちょっと金回りが良くなったら、じゃあ、ちょっと要注意ですね。
要注意ですよ。う
ん、はい。
で、その、パートナーの一人もね。
はい。
その、あいつ、ロシアから金もらってるんちゃうかって。ちょっと注意しといて、とは言って。
でも、それはね、
はい。
もし、まあ、まあ、マジレスですけど、もらってたらね、
はい、
発信しないといけないですもんね。どんどん。
そうなんですよ、そうなんですよ。うん。ね。ほんなら、あ、僕の知り合いで、ポッドキャストやってるやついるから、それちょっと、やらしてみますとか言って、ね。ロシアのスパイと打ち合わせして、やってる可能性あるんで。だそこは差し引いてちょっとね、付き合わないとやっぱり。
はい。
はい、まあまあいいですよ、はい。
はい。
とにかくね、今日は阪神の話なんですけど。
はい。
じゃあ。
阪神も戦争ですから。
これはまたそうっすね。
違う意味で。はい。
で、幸せの虎、普通にやるだけを。一箇所の矛盾点っていう、この。
これは先生気づきましたか？多分。気づいてないと思うんですけど。
だから、ちょっと、さっき説明すると、まあ、冒頭にも言ったんですけど、
はい。
幸せな虎ね、これ。幸せな虎、そらそう。
そうですね。
っていう本と、はい、普通にやるだけよ。
はい。
っていう。
これ、どっちも昔出した本の、
はい。
ちょっと、タイトルを、ちょっと、オマージュというか、
はい。
ちょっと、書いた感じですね。
あ、そうですか。
幸せな虎は、もともと、そらそうよだけのタイトルの本で出してて、
はいはい、
それをちょっとプラスした感じで。
なるほど、なるほど。
で、普通にやるだけやんかは、
はい、
檻の中の虎っていう、
はいはいはい。
2冊目の虎、2冊目の本ですね。岡田監督の。 が、はい、オリックスに就任する前に出した本で。本の。
そうなんですよね。
その檻の中の虎をちょっともじって檻を破った虎に、
はい、
はい。な感じですね。はい。
はい、はい。はい。で、この一箇所の矛盾点って何やろ？
いや、これね、うん、ちょっと話がね、ちょっと戻るんですけど。
はい、はい。
和田監督が就任、二軍監督に就任するって言った時に、はい、幸せな虎では、
はい、
自分、岡田監督の意思を出させてもらったっていうのを書いてるんですよ。はい、二軍の監督に関しては。
なるほど。はい。
うん。で、普通にやるだけやんかの方に関し、書いてるのは、はい、球団をそのまま受け入れたって書いてるんですよ。
ああ、そうなんや。
うん。どっちなんかなっていう、まあ、はい、まあ、些細なことなんですけど、実際に関して見てれば。どっちがあれなんかなっていうのがあって。
ははははは。はい。
うん。で、中西清樹さんかな、
はいはいはい、
が、はい、ね、和田二軍監督は球団なんですよっていうのをね、YouTube で出して、で、うん、岡田監督が指名したんちゃうかったんかって言ってな、はい、なんか言われてたんですけど。
そうなんや。はい、はい。
ね、いつまで背広着とんねやっていうのをね、はいはい、メールして、要請出したっていうのはね、はい、岡田監督があれだったんですけど、はい、まあ、どっちなんかなっていうだけのことなんですけど。はい。
は
い。実際どうでした？本読まれてみて、
いや、本自体はむちゃくちゃ面白いと思いましたね。
あ、どっちも面白かった。監督の本読まれるのは初めてなんですよね。
初めてです。初めてです。初めてですけど。まあ、読みやすいしね。うん。
はいはい。
うん。口語体の文章がね。
はい。
うん。
一冊目に出した頑固力っていう本はもっと硬い口調なんですよね。
ああ、そうなんや。
うん。で、普通、檻の中の虎はもっとそれを関西弁に下した感じでやってて。で、うん、幸せな虎はちょっとまたね、はい、コラムで書いてるような柔らかい口調というか、そういう感じですね。はい。本屋に行ってもあんまりないでしょ岡田監督の本って多分。関西はあるんですかね。
いやいや、俺もだから本屋行ってもそんな別に、岡田監督の本を意識してあんまり見たことないですね。
だからね、僕もこれね、はいはい、今7冊持ってるんですよ。
どういうこと？
で、岡田監督の本
が、ね。ああ、はい。同じ本を7冊持ってるんじゃないですよね。はいはい、
2冊ぐらいは飛ばしてるんですよ。
はい、
いや、プロ野球構造改革論と、はい、あと、金本阪神への処方箋っていうタイトルかな。それは、別に買わなかったんとか、出てるのを知らなくて、
はいはいはい、
そのまますぐしてて、
ええ、
で、そのまま来てるっていう感じだったんで、またいつか読まないといけないんですけど、なかなか読む機会がないというか、それだから7冊あって本が、これ全部取り寄せなんですよ。はい、本屋で買ってないというか、
はいはいはい、
本屋でね、岡田監督の本ってないんですよ。
徳島は、大きな本屋ってどこがあるんですか？
香川が支店の宮脇書店とか、あと、蔦屋とか、ですかね。
はいはいはいはい、はい、
うん。
あ、ありそうだな。はいはいはい。
うん。関西も多分、関西はあるんですかね？本屋行ったら普通にね、岡田昭信フェアみたいなのは多分、やってないと思うんですけど。
けど、
日本一になっても。
うん、でもまあ、あるでしょうね。関西というか神戸と大阪は多分ね。
あ、ありますか？はい。
うん、さすがに。うん。あると思いますわ。うん。いや、見たことないよ。
だから僕は多分この、うん、ね、放送で言ってるの多分、こんだけ引用してるっていうのは多分分かってもらえたと思うんですよ。本の中からこれだけ出してるっていう。
はいはい。なるほどね。はいはい。だから僕がね。
はい。
まあ、面白いなと思ったのはね。
はい。
これね、まあ、ページ数ちょっとわかんないですけど、スクリーンショット撮ってるんですけど。
はい。頭の大きさですか？
頭の大きさも面白かったんですけど。この、本のタイトルを決めるときのセリフというか、
はい。
ちょっと読みますよ。
はい。
今、俺の脳が動いた。檻の中の虎。俺は檻の中の虎になる。檻に入る。 オリックスに行くけど、コロコロの中は虎。つまり、阪神タイガースへの思いが消えてなくなることはない。檻の中の虎、はい、そういう意味なんや。っていう、この長台詞ね。
これもう、ちょっとね、横にいる人がちょっといらんこと言ったら、はい、言わすな、そんなことまでって言うてね。
いやいや、これは、面白いなと思いました。
だから、オリックスに就任するときのその気持ちの強さって、はい、ちょっと伝わってくるでしょ。
そうですね。
うん。うん、やるぞっていう感じがね。
そうですね。ええ。うん。だから、本当に心の中の動きがよくわかるというか、ね、それやっぱり阪神に対する気持ちっていうのはすごいあって、
うん、
その上で、でも、いろんな人に世話になって、オリックスで、世話になったっていう気持ちもなんか大きいみたいなのがね、
はい、
うん、なんかよく伝わってきますよね、これ、
うん、
本の中で、うん。
幸せな虎はね、はい、戦術とか采配っていうよりも、選手個人に対してのメッセージというか、そういうのがね、すごく伝わってきて、あ、こんだけやっぱり選手のことをね、見てるんだなっていうのは伝わってきましたし、普通にやるだけやんかはね、昔の自分に対して、ちょっと言うというか、
そうですよね。
若いなっていう感じで、だから今の自分が語りかけるみたいな感じで。
そうそうそうそう。そう、本の内容
も。それもね、また変わった文法で面白かったですね、やり方で。
ね、ちょっと行ったり来たりするんですよね。
はい。
あの内容がね。
はい。
だから、あれ、その字の文と引用部分を、もうちょっと分かるように、なんか、
ちょっと分かりなかったか。
そう、はい、
僕はもう何回もね、前の本を読んでるんで、違いが分かるんですけど。
はい、はい、
はい。あ、そっか、違いがね、はい、はい、はい。
そうなんですよ。ちょっとデザインで、フォントのあれを変えるとか、
はいはいはいはい、ま
あ、だ
いたい。ちょっと分かりづらいですよね。今のことを書いてんのか。
そうそうそう、は
い。
引用部分はだいたい車体にしてやるのが、
はい、
ね、なんとなくあれなんですけど、はい。
はい。
あとやっぱり帽子のサイズね。これちょっと読んでいいですか？
はい、大丈夫です。はい。
脳を使えば頭が大きくなる。ね。
はい。
これ、脳も体の筋肉と同じよ。使わなければ衰える。鍛えれば強くなる。だから、脳を使えば頭が大きくなる。現役時代の俺の帽子のサイズは 56.5 センチやったのに、監督になったら 58.5 センチまで大きくなった。それが前回監督を辞めた09年の夏前に、モルツ球団のユニフォームの採寸をしたら、58.5 がブカブカなんよ。頭つかまうようになったら、小さくなったんかな。何を言っとんねんっていうね。むちゃむちゃおもろいっすよね。絶対測る場所でしょ、これ。ね。
これ、ね、僕ね、はいはい、元の本を読み返したんですよ。
はい、はい。
そしたら、はい、野村監督も、はい、頭のサイズが大きかったから、うん、野村監督には言わんようにしとこうか、みたいなことを書いてましたね。
あ、そうなんや、そうなんや。だから、あれですよね。清原が、野村監督のヘルメットをずっと被ってたんですよね。
ああ。
確か、ペイント、はいはい、ペイントを直しながら。
はいはい。
でないと、なんかサイズがなかったみたいな。
はいはいはい。
ちゃうかったかな。なんかそんなこと言ってたような気がするんですよ。うん。
そうですね。はい、面白いですね。僕、
はい。
檻の中の虎はね、そこまでなんですよ。
あ、そうなんですか。
戦術とか采配に関しては、はい、前の頑固力を読んだりとか、
はいはいはい、
その次に出た動くが負けっていうまた本もあるんですけど、
はいはいはい、
そっちを読んで、
多
分檻の中の虎はね、素通りというか、一応読むんですけど、あんまりね、あれというか、
は
い。
で、それがあって、でも普通にやるだけやの方はどうなんですか？
普通にやるだけやんか、ですか？
はいはい。今回の本は。はい、
今回の本は、
はい、
そうですね。でも、書いてることはね、幸せな虎とそんなに変わらないですね。
まあそう、そうですね。雰囲気も、うん、まあ、
基本的には。
うん。
だから、ね、 オーンと書かれてもそのままとかね。
そうそうそう。
なんかでもここで初めてね、自分に対してなんか語りかけてる感じが、感じなんよっていうのは、ここで初めて言ってますよね。確かに自分に対して語りかけてるなっていう感じで、言ってるなっていう感じがしますよね、あれも。うん。
だからその辺がこう、全部まあ、全部わかるというか、なんか、おかしいとか思わないですよね。あ、なるほどって。あ、はいはい、みたいな。
あ、でも、はい、村上投手はどうでした？あれは、読んでみて、やっぱ納得できました。でも、
村上のとこって、どんなとこか。
巨人のノーヒットノーランの、あ、完全試合か。完全試合を。
あれは、幸せの虎の方ね。
はい。
あれね。だから、それは、だから、その、俺の耳に批判を入ってこないというやつでしょ？
はい。
いや、だから、まあまあ、それはそうですけど。
はい。
うん。
あんまり納得しなかったというか。
いや、なぜ完全試合見たかったっすよね。本当に。
はい。
うん。だから、一本打たれるまで行ってほしかった。やっぱり。
はい。
うん。それだけは今でも、まあ、その、もう MVP 取ったからええけど。
はい。
今でもやっぱり佐々木朗希の、
はい。
その完全試合よりも、
はい。
やってたら価値があったと思うんですよ、本当に。
ああ、うん、まあ、それはね。うん。それ、プラス MVP とかね。
そうそうそうそう。
あればっていう感じですけど。
そうそうそうそうそう。
うん。
うん。だから、まあ、あと、やっぱり、病の日本シリーズでの完全試合。
はい。はい、
ね、前も言ったけど、まあ、あれはもうギリギリの選択やったじゃないですか。
はい。
で、まあ、一応病から、落合に変えてくれって言ったっていう。
はい。
まあ話だし。
はい。
うん。でもやっぱ村上はあれ投げたかったんですよね。
みたいですね。ね、まあそれはね、うん、やっぱり。
うん。からやっぱりそれだけはやっぱり、その、未だに私はちょっと、あれですけど。まあでもね、でも、もう、でもそれはね、もうそんなもし僕が岡田監督に会っても、
はい。
会って、こう、ざっくばらんに話す機会があったとしても、はい、それはやっぱりよう聞かないです。
はい、え、聞かないですか？
聞かないです。やっぱりそれはね、いやいや、はい、やっぱりそれはね、その、全然違うやん。なんていうか、
うん。
ここで僕らがぐだぐだ言う分にはまあ別にあれなんですけど。はい、まあ
現場とね、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。やし、その、やっぱり見えてるものも違うと思うし、うん、だそれをね、面と向かって意見するっていうのは、やっぱり、
はい、
違うと思うんで。ビビって言わないんじゃなくて、ちゃんとそこはやっぱりリスペクトしてね。
その
普通の人間として、そこに口出しすること、はい、するということはしないです。はい。
はい。
はい。
わかりました。
すいません。はい。はい。でも本面白いですね、どっちも。おすすめですよ。
はい。
ね。な、皆さんももし
普段ね、僕、うん、全然本は読まないんで、大阪監督ぐらいの本ぐらいしか。
え、でも、
他のね、監督の本も、あんまり興味が出ないんで、やっぱり。ね、あれなんですけど。
だから、僕は野球の本で、読みたいな、はい、読みたいな、と思って読んでないのは、
はい。
今中の本があるんですよ。
あ、はい。
悔いはありますっていう本が。中日のね、エースやった、はい、今中の。うん、はい。それだけは、読みたいな、と思いながらなかなか、はい、手を出してないですけど、
はい、
うん、野球関係で言ったらそれぐらいかな、読みたいと思う本、うん、ですかね。はい、
選手名鑑買いに行ったんですよ。
はいはいはい。
今夜に、
はい、
選手名鑑、選手も大事ですけど、審判の名簿もね、ちょっと、はい、見ないと、僕はフルネームで審判、主審だけはなんか書くんで、で、行った時に、野村監督のね、本が出てて、
はい、
はい、野村ノートの完全版みたいなの。
はい、はいはいはい。
で、ちょっとパッと立ち読みして、まあ、結構戦術的なことも書いてるんですけど、
うん、
やっぱりね、あんまり興味が湧かないというか、それを知っても、岡田監督
は
また別のこと言ったら、あれだしなと思って。
うん、だから、
うん、はい。
かなり、その本の中でね、
はい、
野村さんのことを、まあ、ディスるというか、はい、 しつこく割とね、何回も否定するっていう、あれがあったんですけど、
はい、
まあ、その辺も面白かったですね。うん、まあまあまあ、
うん。あんまりね、星野さん、野村さんにあんまり臆せず言う人なんでね。
はい。
星野さんに対してもね、結構ズバズバ言うんで。
まあだから、どうですかね、阪神、興味ない人にはやっぱりきついか、さすがに。
先生はでも素直に読めたんですよね、まあ。
うん。
うん。あ、岡田監督がね、嫌いな人は、これ、読まないとだろうし、あれだと思うんですけど。
うんうん、いや、でも、その、あの本を読んで、
はい、
もう、なんかこう、あ、なんか阪神面白い、岡田阪神面白いなと思えるかもしれないですよね。
そうですね、うん、僕が、多分、どんどんハマっていったのは、こういう本を読んでいってからなんで。
ああ、なるほど、
ね、
なるほど。
も、はいはいはい、あの、ね、シーズン中はこんなことあんまり話さないじゃないですか。やっぱりシーズン終わって、ね、檻の中の虎で、実際阪神ではこうしてた、ああしてたっていうんで、あ、こんなことまで考えてたんだと思って、やっぱりね、監督のその、監督業というか、そういうのにね、ハマっていったというか、
はいはい、うん。なるほど。ほんなら、まあ、本おすすめということで、皆さんも。
え、多分もうみんな買ってるとは思うんですけどね、ここ、見てる人
は。はい。
結構ね、この幸せな虎ももう、重版っていうんですかね。
あ、
もう、うん。あの、この前、前回、あの、うん、ね、うん、あの、放送させていただいた翌日に、岡田監督のコラムで、ね、好評みたいで、重版もっていうんで。
かかってると。はい、ああ、そうですか。
はい。
みんな買って読んでるんや、結構ね。
あんまり、でもその、本の批評がね、聞こえてこないというかね、はい、そういうんであれなんですけど。
はい、まあでも全然面白い本ですから。
はい。
はい。買ってみてください。はい。
はい。
んで、まあ最後ですけど、GM 就任の期待。
はい。はい、これよくあの、岡田監督のね、うん、動画で、コメントでね、
はい、
岡田監督、ぜひもう GM してなってくださいとか言うんですけど、
はい、
岡田監督は GM、日本の GM 制度は反対派なんですよね。
ああ、そうなんですか。
否定派。うん、否定派で、
ええ、
だから、だから、アメリカの場合は予算の範囲内で全部できるんですね。
ええ、
GM の権限で。ただ、あの、日本の場合は球団社長がおって、
ええ、
球団本部長がおって、その下に GM っていう位置らしいんですよ、まだ。だから、日本の GM はチーママみたいなもんって書いてるんですよ、本の中に。
はいはいはい。
うん。だから、基本的に、岡田監督は GM 否定派で、これ僕ずっと言おうと思ってた、忘れてて。だから、ね、GM 就任を期待してる方もいると思うんですよ。基本的に岡田監督は、うん。もし今年で辞められるとしても、GM はないと思います。ただ、オーナー付きのね、アドバイザーとかそういうのはあるかもしれないんですけど。うん。
ただやっぱり、岡田さんの場合は実際の権限を渡してこそ生きる、その、まあ、なんていうかな、才能というかそういう感じはするんですけどね。うん。うん、
そういうね、組織論とかそういうのは長けてる人だと思うんで、ね、なってみてもと思うんですけど、まあ、ねえっていうもん。
うん。うん、
はい。
うん。で、やっぱりもう、今期限りなんですかね。実際、どうなんですかね。
僕は連覇したらあり得るかなって思ってるんですけど、ね。
はははは
あの、長くはできないって言ってるんですね、ずっとね。でもその長くがよくわからないというか、曖昧な表現なんで。
なるほど、なるほど。
やっぱりね、その、岡田監督も本の中でちょっと憂いているのが、下のね、後継者の育成っていうのはまだ進んでないっていうんで、その、下地はね、作っていくんだけど、その、ね、自分が直々に後継者を指名することはないっていうことも書いてたと思うんですけど。
そうですね。そうですね。
はい。
うん。なるほど、なるほど。まあ確かに今年で最後とも別に2年とは言ってたけど、
うん、
矢野監督みたいに、 今年で最後やからっていう、
ちょっと矢野監督を被るかなと思ったんですね。あのキャンプ前の訓示でね、選手がどういうモチベーションでキャンプを送るのかなと思ったら、岡田監督が今年の方が勝ちたいっていうね、ことを言って、全然自分のね、そういう拒否とかそういうのには全くね、触れなかったんで。
そうですね。
はい。
うん、まあだからその辺はやっぱり、まあ、賢いというか、そういう話する必要はないという。
はいはい。
まあことなんでしょうけどね。
はい。
なるほど。
まあダメだったら辞める。まあそれが監督ですからね。なんで。
そうですね。はい。
はい。
まあまただからその、YouTube にね、出て、いろいろ、ね、タオさんとか。
そうですね。いろいろね、番組、テレビ番組とかもね、出てみたりとか。
ね、そういう話を
したら面白いと思うし、
はい、聞いてみたいというか。
うん。まあ、心霊スポット立つとかね、やってくれた方が最高に面白いと思うんですけど。YouTuber になってね。
いや、やっぱタオチャンネルですよ。タオチャンネル。
タオさんのチャンネルね、登録解除したんじゃなかったかな。
はい、あ、そうなんや。
多分僕、大解除してると思います。
あ、そうなんや。
あんまりね、タオさんの、はい、まあ、あんまりね。
そうですか。
うん。やっぱりね。
はい。
うん。ちょっとあるんですよね。
ね。いや、
さ、あの、最初のね、あの、一次政権の時の、その批判的な岡田政権の批判が、やっぱりどっか、わだかまりとして
あるというか。ああ、はい。なるほど、なるほど。それがあるんですね。はいはいはい。であと僕が見てるのはあの佐藤義則さんね。
あ、はいはい。
うん。それはな、何がおもろい、まあ何がおもろいっていうか、まあ阪神のね、コーチもやってはったと思うから。
はい。
あれ
あの、岡田監督の1年目も投手コーチだったんですよね。
でしたっけね。うん。
うん。まあ、それで、あの、佐藤投手コーチがね、あんな頑固なもんは知らんって言って辞めたんですよね。確かそういう感じのことでネットには書かれてますけどね。
そうなんや。いや、それはいいんですけど。
はい。
でもあの、例えば、この前の、いわゆるオープン戦の、
はい。
あの、阪神オリックス3連戦あったじゃないですか。
はい。はい。
だからね、もう、佐藤さん完全に阪神から物見てるんですよ。それが おもろいっていうか、なんていうの。
結構ね、応援してくれてますよね、岡田阪神。
いや、そうなんですけど、はい、でも、その僕らのイメージとしては、やっぱりオリックスの、はい、のピッチャーやったイメージが強いから。
ああ、はいはいはい。
ああ、
はいはいはい。
うんうん。だから、あんたオリックスの人間ちゃうのみたいな。うん。なんかね、そういう。
やっぱ、オリックスもでも手強い感じしますよね、やっぱ今年もね。
うん、うんうん。強そうですね。
なんか嫌やなっていう、
うんうん、
多分ね。
うん、
パリーグのチームやっぱ手こずるだろうなっていう感じで。はい。
ただまあやっぱり。
でもいきなり直接対決ですもんね、うんうん、オリックスのホークスがね。
あ、そうな
んですか。ホークスもなんかね、すごい補強して。
はいはい。
っていうんで。
はい。山川がね。
山川選手、やっぱりね、うん、ぶっ飛んでますね。
そうですね。うん、やっぱ打つしね。なんか、
うん、あの、ベンチの中でね、ガム噛んでるしね。
あ、そうなんや。うん、
まあ、ホークスはああいうチームでしょうね。はい。明るくて。はい。
はいはいはい。いや、だから、それいいですか？ちょっとだけ。
はい。
だから、あれですよね。あの、和田剛。
はい。
やったっけ、
はい、
はい。
の、
あれ。
人的リストの問題です、ね。
そう。FA の人的保障逃れの。
はい。
話が。
あれ、僕、はい、順番がわからないです。あれは、和田選手がちょっとごねたんですかね。それとも、王さんが先に、待ったをかけたんですかね。
いや、だから、王は、実際には全然出てきてないでしょ、
はい、
多分。
はい。
なんか出てきたんですか、出てきてなんか言ったんですかね。
いや、言ってないと思います。でも、
うん、
やっぱりその上の人たちからって言ったらやっぱり王さんですもんね。
王ですかね、うん。
うん。でも王さんぐらいしかああいうリストからなってね、漏れてる選手を指名したっていうのは別に公式な手続きだから。
そうですよね。ね、うん。
で、和田選手が5年経って、それは行かなしゃあないっていう感じだったと思うんですけど。
ですよね。
うん、
本来ならばね。うん。だから、あれは、いや、なんかこう、ぐにゅぐにゅぐにゅっとなってると思うんですよ。
そう、海野選手がね、あの、まあ、SNS かなんかで頑張りますって言うんで、ね。で、それでも終わったみたいな感じでなったと思うんですけど。
けど、あれ、なんかファンからしてみたら、
はい。
何がどうなってるんや、みたいなのが。
うん。全然ね、わからない。
はっきりしないですよね。
はい。
だから、おかしいんですけど。
はい。
だ結局、僕がね、前々から言ってるね。
はい。
KK ドラフト。
はい。
で、バース敬遠攻め。
はい。
で、福岡ドームスパイ疑惑。
はい。
に続くね、これはね、第4の事件やと思います。
はい。
王貞治にまつわる、ちょっとこう、不透明な事件というか。
はい。
なんか、もう王さんが言うてるから、みたいな。
そうですね。
そうそうそう。だからその、
会長が言うてるからみ
たいな。からとか、その、これ以上言ったら、王さんのあれがあるから、もうやめて、みたいな。はい、なんか、はい、うん。ね。なんかそんな感じがするんですよね。はい、だから西武があれ以上言ったら、は
い、そう。
王さんのあれに傷がつくみたいな。
はい。はい。はい、
うん。それでなんかもう、ないないにしたみたいなね。
そうですね。
うん。
はい。
で、こう、まあ、それで言えばですよ、山川を取ったのもね。
はい。はい、
もう、なんかちょっとね、その、山川を取ったこと自体がなんかちょっと、
はい。
あ、行くんや、みたいな。
はい。
とこもあるじゃ
ない。でも山川選手はもともと、ホークスに行きたいみたいな。
行きたい。あ、それはもう、
みたいなですね。なるほど。
うん。まあ、うん、もちろんね、あれ、事件がなかっても、まあ、FA はあって、あれなんで、はい、うん、まあ、それはまあ、しょうがないとしてもね。
うん。
あの、和田の件はちょっと、まあ、おかしいなと思いましたね。
うん。
そうなんですよ。
そのね、和田選手が5ネタとかっていう情報が漏れ伝わってくること自体がちょっと、ね、よくわからないというか。
うんうん。いや、ごねたっていうか、うん、俺が漏れてんのっていうとこでしょ。
ああ、そっちの方なんですかね。
そうじゃないですか。
まあ、うん、そうですね。
うん。で、ホークスも、和田を言うてけえへんやろ、みたいな、こう。うん、まあ、確かにそれはそうだと思うんですよ。
うん。
ね、そんなベテランを、ここで行くんか、みたいなのは。
うん、でも、その先のコーチ要請というかね、引退後のことも考えてだったと思うんですけども。はい。
うん。だから、まあまあ、お互い、まあそういうとこあるんでしょうけど。
そうですね。
まあ、和田にしてみたらね。はい、俺、みたいな。ね。
FA に関してもね、うん、確か、岡田監督が、うん、ね、12球団選手会の会長の時になったんですね、FA の権利っていうのがね。中畑さんから岡田さんへの引き継ぎみたいな感じで、やって。
ほんで、あれでしょ？その、選手会に入ってなかった落合が、
はい、
最初に FA したって言って。
だから、はい、そうですね。
タオが怒ってるんですよね、確か。
だから岡田さんも、本の中で、最初に掲げた FA の理念と今とはちょっとかけ離れてるって言ってるんですよね。
あ、そうなんですか。
ははうん。だから最初の理念っていうのがどういうのか僕はちょっとわからないんですけど、ね。まあ、マネーゲームになってるというかね、やっぱり。
はははは
い、そういうので、
うん、
ね。
だから、
うん、
まあ、アメリカみたいにその全員、宣言しないでも、
うん、
自動的に FA になるのがいいんじゃないかっていう声が大きいとは思うんですけど。
はい。
うん、まあ、よくよくまたそういう風になっていくんかな。
うん。
うん。だそういう風になっていくのがね、うん、多分、まあ、なんか見えてくるのが、
はい。
アメリカ帰りのダルビッシュかなんかが、
はい。
なんか言うて、まあ、しぶしぶ変わるみたいな。
はい、
なんかそういう未来が見えるというか、
はい。
うん。その中からの、 改革というか。
そうですね。だから、昔ながらのね、こういう岡田さんのキャンプっていうのももう10年後にはもう全然違った形にね、どこもなってるっていうか、メジャー式のキャンプというかね、そういう感じになってるっていう可能性もありますしね。まあ
そうですね。まあまあまあ。まあそんなこと、まあそれはね、まあ、いいですわ。ただちょっとその、僕のね、持論であるその、王貞治の、その、聖域化問題っていうのが、ちょっと問題意識として、私もあるんで、はい、はい。ちょっと言わせてもらいましたけど、はい。
はい。
はい。はい。ならまあ、今年もちょっとね、またどっかで一回やりましょうか。
はい、
ね。
はい。
シーズン始まったらまた。
はい。あ、ちょっとだけね。
はい。はい。
面白い話で。
ええ
ー。岡田監督がよくバースは2番手だったって言ってるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
した時にね。
ええ
ー。で、岡田さんが、キャンプの解説の時に、
ええ
ー。そう、バースは2番手だったんよ、言ってね。で、言ってたんです。んで、一番、その時期待した選手が、地球の裏側まで飛ばす男って言われてたんよ、って言って。
はいはいはい。
あ、そういう通りなかったんだと思って、ちょっと面白いというか。あとね、はい、青柳投手が、開幕投手になって、一応、日本シリーズの第7戦から、はい、開幕戦の、ちょっと連投なんですよね。いわゆる。で、はいはい、岡田監督が、大丈夫かって聞いたら、はい、青柳投手が、
はい、
ちょっとか、肩張ってますって言って。
漫才やん。
そういうのちょっと面白い。
まあ、ボケも。
開幕がちょっとね、はい、肩が少し張ってる青柳投手なんで、ちょっと大きな目で見てあげてください。
わかりました。
はい。
はい。よろしいですか？
はい、大丈夫です、
はい。
もう面白い話はないと思います。
いえいえ。
はい。
ほんなら、とりあえず、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。